駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
ハネソと
グリーンティーです。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、
はいはい、
駆け上がりラジオの登録者数がね、はい、今64人と
64人ですね。
うん。で、僕なんかちょっとこの64という数字を見てすごい思い出したんですけど、
はい、
僕の高校時代の数学の点数が、
はい、
3回に1回くらい64点だったんですよね。
ああ
今それすごい思い出したんですよ。
なんでそれ思い出したんですかね、64
点。いや、わからないですね。昔、
うん、うん、あ、どうぞどうぞ。
いや、なんか、なぜか、普通なんか点数ってこう相対評価じゃないですか。
うん、
だから一概に64点って言っても、いいか悪いかまだわからないですよね。
そうですね。
ね。で、普通点数っていうのは、その時のテストの難しさによってだいぶね、
変わりますね。
変わるはずなんですけど。
上下するもんですね。
僕はそんな変わらなかったんですよね。
ああ、
すごいじゃない。ある意味すごいですよ。
64点。
すげえな。
で、まあ、ね、たまに裏まであるテストあったじゃないですか。200点満点の。
はい、ありますね。
あれでも64点だったと。
それ、普通で言ったら32点ってことです
よ。さすがに喜べなかったですけど。
いやー、でもほら、200点満点のテストで、なんか、平均点が15点ぐらいの時なかったでしたっけ？
ああ、ありましたね。バカですね、あれね。
グレードのテストでね。グレードって言っても、皆さんわかんないかもしれないですけど、通常のね、みんなが一緒に全員が受けるテストと、
うん、
こう、グレード別に分けたテストがあって、そのグレード別で、一番、こう、上のグレードだった人たちのテストの平均点が、200点満点中15点っていう。
あれもう趣味の世界ですもんね、あれ。
先生の趣味ですよね、あれね。まあね、それで。
難しいですね。
すごかったですよ。だから、ね、何、偏差値っていうの？こう、ちょっと30点でも取ろうものなら、もう、すごい偏差値、
ね。平均点のダブル、ね、ウェイトみたいな感じだと。ダブルスコア。
あれはすごかったですけど。
多分他校のテストのね、その平均点とかとは また別の何かありましたよね、うちの。
全然違いました
からね。学校は。うん。まあ、良きにしろ悪きにしろ。
はい。
特に世界史とかひどかった気がしますね。
あ、世界史ね。
全然悪くなっとる。
世界史は黒板の使い方がもうね、すごかったですからね。
そもそも世界史の配られたプリントに、なんか、なんだろう、ビギナーズ向けっていうか、なんか初心者向けのプリントって書いてあるんだけど、ものすげえ細かいとこまで書いてあるのに、初心者向け
って、お前、だってあれさ、フォントサイズ10ポイント以下だったよね、あれね、全部。
絶対そう。
見えなくてしょうがない。しかも、カタカナが全部半角って
。そうそう、半角カタカナ。メソポタミアとか全部半角カタカナ書いて
ある。読みにくいって話なんだよね、あれね。
ピテカントロプスみたいな。まあね、
時折空白になってて、そう、授業を聞きながらそこに
埋めていくっていう。
そんなね、懐かしいですね。
そんなこと言ってもリスナーの方々全くわかんないですから、うちわの話で。
まあそうですよね。まあ50分でね、その授業の中でね、なんか、あれまだ、この、なんていうんですか、B3 でしたっけ？
サイズ？
サイズ。
B4 じゃないかな。
サイズ。B4。
また B4 だな、うん。
B4 の中のね、半分、なんか1枚じゃないですか、あれ。
うん。
はいはい。
半分も終わらないくらいで、30分くらい経過した時の絶望感ね。
確かに。
あとはどうするんだろうみたいな。
そうそう。また終わんねえのかよみたいな。
あのプリントに負けないぐらいの量を黒板にも書いてましたからね。
そうそうそ う, そう。プリントの量を、プリントに書かれてる情報以上のものがこう、うん、黒板にぶわ
っそうそう。さすがに黒板は半角カタカナじゃなかったけど。
いや、あれはひどかった。
さすがに当時 CG はないものの、黒板が CG に近いものがありますからね。地図書いて、そう、戦いが起きたところになんかこうバッテンしたりとかして。
そう。
確かにかなり詳細には書いてましたね。
詳細すぎると。
あれはすごい授業でしたね。
ね。 まあ、これ皆さんには全く伝わらないんで、のっけから何の話してんだろうと思
われ
ると。
まあ、そういう授業がね、あったよっていう。まあ、皆さんも学生だった頃とか、ね、今学生で聞いていら、おら、いらっしゃる方々はね、うちはこういう授業がありますっていう、面白い授業があったら、ぜひぜひメッセージでね、言っていただければ。
まあまあ言われても伝わらないっていうのはあるんですけど。
いや、でもね、聞いてる方は面白いかもしれない。
そうですね。まあなんなら画像かなんかでね、
写真を撮って。
そうそう、写真なり、ね、動画なり。
まあ、ホネスト先生、本当に写真撮ってましたからね、授業中。
撮ってました、撮ってました。ひどい授業の時はもう、後で何か言ってやろうと思って、何回も写真撮りましたからね。
授業中に写真撮るとかって。
だから、撮れる授業ってこと自体がもう、終わってるわけですよ。そんなの。
まあね。まあ、いい先生もいればね、問題のある先生もいたっていう。
なんかこうね、授業始まって、もう早々に、じゃあ、今日は、みんな、自由に勉強していいからつって、先生は窓辺に立って、こう、外をずっと見てるっていう。
あ、そんなんありましたっけ？
ありましたよ。それ私、写真撮りましたもん。本当残ってますよ、今。
今はね、ゆとりかなんかで、学級崩壊なんて起こってるかもしれないですけど、当時は、こう、先生の方が崩壊してたっていう。
あれはひどかった。あれはひどかったよ。まあまあ、そんなこと言ってもしょうがないので。
そうですね。まあそんな話は忘れて。
はいはい。
まあ。
あれや、てっきり任天堂64かなんかの話を始
めた。俺もそう思ってた。
いやもうそれは、ベタだし、
そうだね。
ちょっと逆になんかこう年齢的な話でね。
はい。
ちょっとね、なんだろう、最近の人たちには通じない可能性は結構高くなってきてると。うん、はい。
まあね。
まあ言っても64ビットだしみたいな話になるんじゃないですか。Mac はいつになったら64ビットなのみたいなね。
言っても
じゃあそういう話になったらちょっとまあ あオタクだなこれみたいな感じになるけど、任天堂64になったらフルってなるんで。どう見ても。
まあね。まあそれはあるかもしれないですけど。
はい。まあ、そんなわけでね、Mac とか言っちゃいましたけど、ちょっと今日のかけらじタイムズのホネストさんもちょっと Mac 製品に対するね、
はいはいはい、
熱い話を聞かせてくれるということで。
はい。そうですね。
はい。何でしょうか？
今日のかけらじタイムズはですね、まあ、以前もちょっと iPad について私、かけらじタイムズ。
そうですね、大好きですね。
はい、差し上げていただいたんですけども、今回は iPad 云々というよりも、どちらかというとアプリに特化したところで、はい、iPhone アプリに明日はあるのかっていう題でですね、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですけれども、現状でその iPhone アプリっていうのがいろいろ普及してきた中で、じゃあその iPhone アプリが普及したことによって、現状のその、まあ、ゲーム市場というか、そういうアプリの市場っていうところで、いろいろ変化が起こってきてますよ。そういう変化が起こってきた中で、じゃあ将来どうなっていくんでしょうかねっていうところについて、ちょっと考えてみようかなっていうふうに考えております。はい。
うん。なるほどね。はい、まあ、ちょっと iPhone 持ってない人も。
そうですね。
適当に。
iPhone だけじゃなくて、その、ミクシーやってるミクシーアプリだったりとか、そういう、まあ、グリーだったり、ね、モバゲーだったり、いろんなアプリが普及してる、来てるので、
ね、
そういったアプリに関することもちょっと触れてね、今後の、そのゲーム市場っていったところ、どういうふうな発展を、それかもう発展なのか衰退なのかわからないですけども、どういうふうに進んでいくのかっていうところを、
なるほど。
ちょっとね、話していこうと思います。
はい。そして、井戸端カオスの方ですけど、グリーティーさん。
はい。はい、さすがにね、なんていうかね、この番組、実は iTunes の登録、テクノロジーの分野でね、
はい、
登録してるんですけど、
はいはい、
なんていうか、ね、先週、その先々週、ま、いろいろね、バタフライ効果やら、朝シュール引退やら、はい、いろいろやってますが、今回はじゃあテクノロジー一本に絞ろうかなと。
なるほど。
で、まあ、多少ね、かけられタイムズ的なネタも入りますけれども、
はい、
でもトヨタ自動車のですね、ハイブリッド車で、プリウスというのがありますけれども、
はいはい、
まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい前にね、配信日からなるかと思いますが、
そうですね、
はい、まあ、リコールということで、
ありましたね、
まあ、ブレーキが瞬間的に効かなくなってしまうような問題が、
これは怖い。
はい、うん、出てくると。で、最近のね、自動車、まあ、私自動車乗ってないんでね。あんまりこう、強気には、
な
んか発言できないんですけども。
はいはいはい。
自動車がね、実は結構僕が知らないうちにかなりこう、ハイテクっていうか、自動車のいろんな部分にこう、プログラムっていうかね。
いや、すごいですよ、最近、本当に。
入ってきてるんですよね。で、ちょっとそのあたり、についてね、 危険性とかね、はい、もあるということで、
うん、なるほど
思います。
はい、
なるほど。では早速参りましょうか。
はい、
かけらじタイムズ。
はい、ということでかけらじタイムズのお時間でございます。iPhone アプリに明日はあるのかということで、タイトルでねちょっと話させていただきますけれども、
うん、
お二人は、グリーンティーさんが iPhone を持っていらっしゃって、はい、うままさんが iPod Touch、
まあそうですね、携帯はブラックベリーですね。
はいはいはいはい、うん、で持って、はい、
iPod は iPod クラシックなので、
あ、クラシック、
クラシックの、
ね、はい、あ、でもアプリは使えますよ。
はいはい、を持っていて、はい、私ホネストはですね、うん、iPod Touch を持っているので。一応そのアプリが使える環境に3人はあるというところなんですけれども、
はい、
実際にまあ今日お話しする、ところというのは、そのゲーム、iPhone アプリでも、ゲームにちょっと特化してお話が進んでいくのかなというふうに思うんですけれども、
はい、
皆さん、お二人はこう iPhone とか iPod Touch のアプリのゲームっていうのはやられてますか？
ね、オセロとか入ってる。
ああ、オセロね。私も、持ってます、うん、持ってます。
あと、あんまりこう、有料のものはね、入れてないんですよ。
いいこと言いましたね。
うん、僕も全く有料のものは。ただ、ちょっと前までは、はい、僕はその、ブラックベリーのような、なんていうんですか、iPhone とかと同じな、こう、3G 携帯じゃなくて、
うん、
普通の i モードの、
はいはいはい。
ね、フォーマの端末だったんですよ。
うん、
でその時は、どのアプリにしても、月額300円くらい払わなきゃいけなくて、で、まあ、それに登録して、その中からゲームを手に入れるっていう、そういうことをしてましたね。
そうですよね。
なるほど。
う
ん、はい。
まあ、その、昔の携帯のアプリ、i アプリと言われるものなのかな、なんか、
はい、
ドコモのね、やつは300円払ってとか、あとは、まあ、au でも、イージーアプリみたいなのがあって、それも月額でいくら払わなきゃいけなくてっていうのは、はいはい、まあお金を払っていろいろゲームをする時代があったわけですけれども、まあその、携帯のゲームがこう流行ってくる前の時代っていうのはやっぱり、その、まあ冒頭で、ニンテンドー64というお話がありましたけれども、そういったその家庭用ゲーム機っていうのがあって、で、そのゲーム機とは別で、その、まあカートリッジと呼ばれるそのゲームがね、
うん、
いろいろ売られてて、それをガシャって刺してゲームをやるっていうような、そのゲーム機とカセットっていうのはこう別切り離されて、売られてた時代っていうのがまずあったわけですよね。それがまあ任天堂がこうゲームとして出して、それがこういろいろ変革を起こして今の現状になってきてるっていうのがあるんですけれども、
うん、
でそのゲーム業界っていうのがね、今現状で激変の時代を迎えていますよっていうのが今言われております。それはお二人感じてますかね？
なんだろう、やっぱあんまり、その、普通のソフトが売れなくなってるっていうのも一つあると思うし、
はい、
あとこう、なんだろうな、Nintendo DS みたいなね、
うん、
アイデア勝負的なゲームが結構売れてるのかな、
うん、
と。
そうですよね。まあ、子供の数が減ってるっていうのもあるし、その、新規顧客というか、はいはいはい、今までゲームやってこなかったような年代とかそういうターゲットを呼び込むっていうのはいろんなところで努力されてますよね。
ノートレとか絶対
そういう
スタンスにあるゲームですよね。
まあそんな中でやはりその家庭用ゲームの市場規模っていうのが2007年をまあピークに縮小を続けているらしくてですね、そのゲームメーカーと呼ばれるところ、はい、まあ任天堂はそうじゃないのかもしれないですけど、その人員削減の部分とかっていうのも珍しい話ではなくなってきましたよっていうのが現状あります。うん、で、はい、やっぱりですね、そのコンテンツが溢れ返ってものすごい勢いでデフレが起きているっていうのが、まあ今ゲームジャーナリストの方がおっしゃっているようなところでもありますので、まあ今後そのゲーム市場といったところがどういうふうな方向に向かっていくのかなっていうところが、ちょっとね、気にかかってくるところではあると思うんですけれども、
うん、
じゃあその iPhone アプリというところでですね、
うん、
結構私はその iPhone アプリが出てきた時に、これはもしかしたら作れば儲かるんじゃねえのかなとか、甘い期待を抱いていたわけですよ。
作ろうとしたわけですか、ホネスさん
は。私はもうどんどん作って儲けてやろう。まあ、iPhone アプリのゲームだけじゃなくて、そのいろんな、なんでしょうね、ビジネスで使える簡単なアプリだったりっていうのがいろいろあるわけですよね。 そういったところでもし、まあ、100円なり150円なりっていうのをお金を取れば、それが爆発的にね、こう有名になれば、こうチャリンチャリンとお金が入ってくるわけなんで、いいかなと思って。まあ、今現状もね、ちょっとプログラムはやろうかなと思って挑戦はしてるんですけれども、実際にこの、そのアプリというものが、この1年で劇的に変わってきていてですね、ある方が言うには、iPhone アプリではもう儲かることができないんじゃないかというふうに言ってるわけですね。で、その原因っていうのが、まあ、いろいろあるんですけれども、iPhone アプリだったりソーシャルアプリっていうのが、ものすごい勢いで、こう、ポンポンポンポン最近は出てきてますよね。
はい。
で、お二人も、まあ、何回か前のそのミクシーの中で、私が、いろいろ、こう、ホネスト様はミクシーのアプリでいろいろ使ってるんじゃないですか、みたいな話があったんですけれども、
うん。
まあ、現状そのミクシーのアプリっていうところも、そのソーシャルアプリというところに入るもので、現状、ミクシーアプリっていうのは、PC 向けで約800個。
そんなんだね。
はい。携帯向けで約300個のアプリが稼働しているらしいです。すごいですよね。で、iPhone のアプリ、App Store の総アプリ数っていうのが、まあ、今だいたい17万5千。
多いな。
で、うん、1日約700アプリずつ増えてるんですって。
1日
はい。1日で700アプリずつ増えてるんですよ。
何それ
増えすぎだろ。
すごいでしょ。で、やっぱりみんなそう、いろんなゲームを作って、いろいろやってもらいたいって思いがあって、多分、こうやってね、登録して、審査通って、こうやって増えてる感じなんだと思うんですけど。はい、で、ちなみにその17万5千っていうアプリ数の中で、ゲームアプリっていうのは、もう2万4千あるんですって。
はぁ、8分の1ぐらい。
そうそうそう。うん、それを聞くと、すごいですよね。そんな、だって、要は、ゲームが、そのアップストアの中に2万4千個あるわけですよ。
うん。
いや、1年かけてやろうと思ってももう全然やりきれないぐらいの。
まあ、そうだね。
量があるわけですよね。
まあでもそんなにあったらクソゲーがね。
まあまあまあ。
確かにそういうものもあるんですけども。
けども
まあ、大抵外れだろうみたいな。
そうですよね。すごい量。一応そのゲームとして認められてるのがそれだけあるっていうのは、すごいなと。
ちょっと話の故障って申し訳ないと思うんだけど、ゲームとかもそうだけどさ、iPhone のアップストア見ると、無料のところをまず僕は最初見るわけね。
はい、私もそうです。
無料ストアみたいな、無料の項目があるとこね。はい、そこを見ていくと、何々体験版とか、何々デモみたいなのが大半なんですよ。
はい、はいはい、そうです、ね。
でそこでなんか結局体験版を無料でやって、で、気に入ったら有料版買ってね、みたいな、そういうタイプのアプリって多くないですか？
多いですね。
それも、私も、なんていう、独立に1個1個って数えてたら、
まあまあまあ、まあ実質にはこの半分ぐらいがそのゲームなのかなっていう感じになっちゃうんですよね。体験版と本版みたいなことですよね。まあでも、それでも1万2000ぐらいあるわけですから。
ああ、そうです。
まあ多い。といえば多いかな。でも、今、まさにそう、グリーンティーさんが言っていただいたように、私も一緒です。うん、まず無料を見て、無料で全部ダウンロードする。で、お金で買ったのはね、私今の中入ってる中では1個しかないですね。
ああ。
1個だけ。
うん。ゲームじゃないやつはちょっと買ったやつもあるんだけど、ゲームではお金払ったことないな。
あ、僕、あ、そうね。ゲームではないです、うん、僕も。ゲーム以外でお金払ったやつはあるんですけど、
うん。
うままさんはもう全部ゲーム、ああ、全部無料のやつですか？
うん、もう、なんだろう、iTunes で買ったことがあるのは、曲くらいなんで、
うん。
はい。アプリを買ったりはしたことないですね。
まあでも、やっぱり、ここの3人の中でもそうですけど、一般的に見て、その、なんだろう、無料、ゲームをお金払って、しかもその、iPhone アプリのゲームをお金払ってやろうって人は、結構少ないのかなっていうふうに、僕は思うんですね。うん、で、このようなそのゲーム市場、まあソーシャルアプリだったり iPhone アプリだったりっていうのは、一番になったものが全てを得るっていう、Winner to takes all っていう言葉が、要は働きやすいっていうのがあって、要は、そのアプリの中で一番有名、例えばミクシーアプリで言えば、農場アプリっていうようなカテゴリーだったりいろいろあるわけですよ。で、農場アプリの中で、皆さんご存知かどうかわからないですけど、サンシャイン牧場っていうのがミクシーアプリであるんですね。
はい。
で、そのサンシャイン牧場っていうのが、すごい、爆発的に有名になって、みんながものすごいやってると。
なんか一時期すごい正体のあれ嵐でしたよね。
すごい、すごかったんですよ。で、サンシャイン牧場僕もやってますし、うん、で、周りの人も結構やってるっていうのがあって、はいはい、で、登録者数を見てもやっぱり一番なんですよね。で、そのサンシャイン牧場が入ってるその農場アプリ系っていうのは、いろいろあるんです。他にも、はい。みんなの牧場だったりなんだったり。
あ、そんなにあるんだ。
いっぱいあるんですけど、あの、サンシャイン牧場を超える、そのアプリっていうのが、おそらくもう現れない。
あの、サンシャイン牧場が一番初め？
あのね、何が一番最初に出たかはわからないですけど、僕が一番最初に知ったのはサンシャイン牧場でした。
そう、なんかそういうイメージが。うん。だから、あとは二番煎じみたいなイメージがあるんですね。
そうそうそう。だから、うん、まあ、一番最初にやったらその人たちが勝てるっていう、その、うん、まあ、ウィナーテイクスオールっていうのがあるのかなっていうのは、まさにそう思うんですけども。
最近は、サンシャイン牧場は廃れ気味なんですか？なんか僕見てると、なんだっけ、なんか、今、殺虫してくださいとか、なんかそんなメッセージがいっぱいこう、
はいはいはい、
更新情報のところにこう、ガーッと出ますね。来るんだけど、はい、あれはみんなやってないってことなの？
いや、あれはね、別にやってないわけじゃなくて、うん、なんか虫とかが発生すると、あれわざわざ更新情報で出すんですね、あれ。
めんどくさいね、あれね。なんかね、虫が発生しました。
殺してください、みたいなね。そうそうそうそう、あの、水がないので水を入れてください、みたいな。
本当に。
何なんだろうね、そういう。なんか昔流行ったたまごっちとかもあったじゃないですか。
はいはい。
あの、こう、生き物がデジタルでね、こう、
そうですね。
なんかこう、可愛がって、みたいな。
いや、最後。
うん。
まあ、死んじゃうとかね。
そう、死んじゃう。墓がなぜかこう、しばらく水にいて、パッて見たら墓だけになってるっていう。そういうね、なんかこう、生き物じゃないのに。
はい、
生き物らしくこう見せようとして、だけど生き物じゃないっていうね。はい、で牧場っていうのは、なんでしょう、どれくらいリアルなのか、ちょっと僕やったことないんでわかんないんですけど。
あ、サンシャイン牧場はね、どちらかというと、農作物を育てる方ですね。
うん、
で農作物と、ある程度レベルがいったら、卵を摘み取れる、レベルに上がるんですけど。まあ、うん、なんでしょうね。でも、何かを育てて、こう、なんだろう、人の農場のものを取ったりとかいろいろできるので、まあ、人対人のゲームといえば人対人のゲーム。ああ、
それ農場荒らしに行ったりとかっていうことも。
あ、だから虫を入れたりっていうこともできます。
そんなことできる。
でも、虫を入れることで、入れてあげて、その牧場主がその虫を殺虫することで、その果実だったり花だったりっていうのが、あの、多く栽培できるっていうようなことがあるので、一概に虫を入れるのがダメっていうわけではないんですよね。
ああ、嫌がらせっていうわけじゃないのね。
だから、なんかいろいろとね、その、ある意味では深いゲームではあると思うんですよ。
はい、
で、まあそういったところがあって、でも、それって結局、そのゲームを1時間とかやるわけじゃないじゃないですか。
うん、
ただその世話をちょっとやって、あ、もうこれぐらいでだいたい一通り終わったからすぐに終わる。だからミクシアプリってそんなに何時間も何時間もかけてやってる人ってそんなにいないと思うんですよね。
うん、
で、やっぱり最近のそのコンテンツ事情っていうか、今の社会の、そのゲームをやる時間っていうのが、非常にその、うん、なんだろうな、時間の価値っていうのが重視されてるところが多くて、うん、
はい、
もう本当にその時間がかかるゲーム、要はロールプレイングゲームだったり、昔流行ったその FF だったり、今 FF やってる方いっぱいいらっしゃると思いますけど、ネット上で、まあそんなに1時間もかかるゲームっていうのをやる人が、すごいどんどん少なくなってきてる。っていうのがあるんですよね。うん、で、はい。何か意見ありますか？
いや、僕はなんか MMORPG、ね、あの、まあオンラインの RPG ゲーム。
はい、はい。で、
結構有名なのはいくつかあって、
うん、
それは結構いいなと思ってるんですよ。まあ、いわゆる廃人と呼ばれる人たちが出てきちゃうのはあれなんですけど。
まあ、がっつりやるっていうタイプと、そうでないタイプっていうゲームに、
多分
二極化してるんじゃないかな。うん、そうです。
そうですよね。今はまさにそういう風になってきてるんですよね。うん、で、その中で iPhone アプリっていうのが崩したものは一体何なんだろうっていうところなんですけど、うん、iPhone アプリが一番崩したものは、そのゲームの価格と価値のバランスっていうところ、まあその相場感っていうのを大きくひっくり返してしまったのがあるのかな。はい、 で、先ほどもグリーンティーさんおっしゃってましたけど、iPhone アプリの価格って見てみると、大体、全体の 25% っていうのが無料なんですね。
うん。そんなに。
で、うん。まあ、大体1ドルから3ドルっていうのが 60% くらい。
はい。
で、まあ、全体的に見ると、8割がもう3ドル以下の値付けなんですよ。
うん。
で、そうやって見てみると、すごい安いじゃないですか。たかだか100円とか300円とか、それぐらいで買えてしまうものがほとんどで、もうその中の、要は全体の 25% っていうのが、もう 25% って言ったら4分の1ですよね。はい、4分の1がもうタダで買える。ゲームでもタダでやれる。そういったところになってきて、やっぱりその数百円のゲームに慣れてきた iPhone アプリのユーザーっていうのは、例えば7000円とか、それぐらい普通のゲームってするじゃないですか。パッケージで買うと。はい、で、そういったゲームが非常に高いなって感じてしまうっていうところは実際にあると思うんですよね。
うん、
で、まあ、その価格体系というか、ゲームはそんなに7000円も出して買うもんじゃないっていう風な、思い込みをさせてしまったっていうのが、まずその iPhone アプリが崩したものなのかなという風に考えられるという風に言ってるわけです。うん、で、まあ、そんな中でもやっぱり勝者になる人っているわけですよ。はい、勝つ人ね。勝者、うん。で、じゃあその勝者になるためにはどうすればいいでしょうっていうのがあるんですけど、どうすればいいと思います？
勝者、うん、だから安くて、
はいはい、
いいものを作る、当たり前のことですけど、
おお、そうですね、まさにそうだと思うんですけど、馬場さんはなんか、
僕はなんだろう、iPhone アプリみたいに単発でお金を取るんじゃなくて、
うんうんうん、
登録させて月額いくらっていうのがまあベーシックにね、
うん、
こう人からたくさんお金をもらえるいいやり方かなとは思うんですよね。
うん、まあ、iアプリみたいなね。
はい。定額制みたいにする。
そうですね。で、例えばそのサンシャイン牧場っていうやつが、
うんうん、
例えば月額100円ですってなった時に、
うん、
かなりもらえるじゃないですか。
うん、うん。
それ iPhone アプリにしちゃうと、3ドルくらいで売ったら、それ以上はお金もらえないですよね。
うん、
うん。まあ、サンシャイン牧場2とか言って、続編を毎月リリースすれば、
はいはい、まあ、
それも手だな。
うん。10とかね、12とかね。
あ、
出しまくればいいかもしれないですけど。
まあ、そうですよね。まあ、それが、まあ、今のそのビジネスにもつながってくるのかもしれないですけど、はい、売り切りなのか、それとも月額で取っていくのかっていう、
はい、
そのサイクルでお金を儲けるのか、一発で儲けるのかっていうところにはなってくると思うんですけども。まあ、でも、やっぱりその iPhone アプリっていう市場の中で、まあ、今現状その、なんだろう、例えば PS2 とか PS3 とか、そういったゲームを省いてね、うん、そういったところを省いて二極化された中の、要は iPhone アプリ側の方で勝者になるためにはどうすればいいかっていうところで、やはり考えられるのは、まあ、さっき、まあ、グリーティンさんがおっしゃったように、安くていいものっていうところが。
まあね。
あって。で、それが、やっぱりですね、なんて言うんでしょう。まあ、最近のそのニコニコ動画の職人とか、いっぱいいるじゃないですか。あの人たちは本当に趣味でやってるような。感じなんですけども、そういった、クラウドワーカーと呼ばれる方々を集めるしかないんじゃないかっていうふうに、現状では考えられてると。その無料でコンテンツを提供してくれる人。
うん。
すごい安価でコンテンツを提供してくれる
人。趣味でやるっていう人ね。う
ん、まあだからフィールドだけ準備して、
そうそうそう。
あとはそこで、お互い好き勝手やってくださいっていうことにすれば、
そうですね。
またそこにこう広告を貼るなりして、そこからお金をもらうっていうことなんですよね。
そうですね。そういう、まあ、ビジネスモデルに徐々になってくるだろうと。うん、で、まあ、そんな中で、ね、まあ、これから、どういうふうに発展していくのかな。で、私もその iPhone アプリを作ろうと思っている人間なので、そこにうまく、
ほんと作っちゃうんですね。
いや、乗っていきたいなっていうのはあるんですよ。
うん、
でも、やっぱり難しいかなとか、なんか、思ってきてはいるんですけども、一応、その、なんだろうな、今、私が話した中で、もう本当は、じゃあ、iPhone アプリって将来ないんじゃないのっていうふうに思われがちですけれども、
はい。
一応、まあ、その、なんて言うんでしょう。この、ゲームジャーナリストと呼ばれる方々がおっしゃっているには、
うん、
まだチャンスは必ず来ると。
あ、そうなんだ。
うん。で、うん、その、なんだろう。例えば、ツイッターっていうのが、
うん、
今すごいこう人気になってきてますけど、ツイッターっていうのは iPhone が普及したから爆発的に まあ、うん、あ、はいはい、慣れ、まあ、広まったと。
はい。
言っているわけです。っていうのは、何かというと、まあ、iPhone っていうのが普及して 3G の環境が一般的になったと。で、うん、いろんなところでこういう、なんだろうな、ツイッターができるアプリだとかっていうのが出てきた中で、
うん、
こう、どこでもツイートできるような状態になったからこそ、ツイッターが普及したんだよ。つまり、その、ハードウェアスペックの進化に合わせて、プラットフォームも変化して、うん、それに合うコンテンツも変化していくんですよっていうようなこと。
う
ん、
まあそう
だね、で、セカンドライフがヒットしなかった理由っていうのも書かれてるんですけど、はい、それを話題になった当時のハードスペックが足りなかったから、
まあ、
セカンドライフっていうのが普及しなかったんですよと。うん、で、それ言われてみれば確かにそうだなって思いますよね。で、
私。まあそうだよね。うん。
はいはい。
あ、ごめん、なんか俺切っちゃったね、今ね。すごい納得しちゃったからね。あの、ただ、ね、先週じゃない、先週じゃないや、前回か？
はいはいはい。
3D 早いみたいな話もしてたから、
あ、
それもあるかな、みたいなね。
まさにそこなんですよ。その 3D、うん、3D テレビね、今出してきて、これはまだ出さない方がいいんじゃないのって話になりましたけど、うん、まさにそのセカンドライフが出てきた当時っていうのは、同じ考え方で、セカンドライフ面白いですよ、バーンって出したけれども、ハードのスペックがついてこなかった。だからみんなやる環境が特になくて、のめり込めなくて、結局、セカンドライフっていう言葉は流行ったけども、うん、それを実際にできる人っていうのは少なくて、こうグズグズになって流行りませんでしたっていうのがあったわけですよね。で、おそらく、まあこの前の 3D の話になるんですけど、3D もそういう感じになるのかなっていうのはあるんですけど、やっぱりその、時代のそのハードスペックとコンテンツというか、そのプラットフォームのやつが合ってるものがやっぱり一番触れる時代になってきているというか、もう多分それは昔から変わらないので、その時代に合ったコンテンツの配信をすればまだチャンスはありますよって言ってるのが今のそのゲームのジャーナリストというかの方々が言ってると。で、やはり、まあビジネスにおいては何でもそうですけれども、おそらくね、皆さん会社入られて、一番最初に言われるのは、こう、提案をするときにはストーリーが大切だと。ストーリー立てていろいろ言っていけば、まあ、得意先の人も納得してくれるし、ストーリー立てて話を進めていけば、綺麗に物事が進む。その、ストーリーっていうのをどう展開するかっていうところに、やっぱり最終的にはなってくると思うので、うん、今のこの時代に合ったストーリー、その iPhone アプリ、は今伝えてきているけれども、将来的にこう iPhone アプリでもっとできることが広がってくるかもしれない。そう、広がってきた時に、じゃあ今この時代はこれに合ってるから、こういうストーリーを立てて、このものを売れば売れるんじゃないかっていうような、形をちゃんと作ってあげれば、まあ未来、ね、そういった、まあ iPad もこれから出るわけですから、今3月10日ですけど、徐々にね、あと1ヶ月ぐらいですか？出てくるとは思うんですけれども、そういったところで勝ち組と言えるものになっていくんではないかなというところになってくるわけなんですね。
だいぶ喋りましたね。
だいぶ喋りました。すみません。もう、
まあ、要は、はいはい、あれですよね。妄想が得意な人は、
うん、
勝者になれるという。
そうです、そうです。まあまさにそうですね。本当にいろんな自分の考え、現実ではできないようなことをこのアプリに落とし込んで。いろいろこうしたら面白いんじゃないか、こうしたらもっとっていうのが、こういろいろこうポンポンポンポン出てくる人は、いろんな方向性があってね、それがこう受け入れられればそれが大ヒットにつながるっていうようなことになると思うので、
うん、
まあ今後もね、どんどんこういったアプリ、今現状でもう十何万と呼ばれるアプリがもうどんどん膨れ上がって20万、30万っていう風になってくると思いますけれども、その中で勝者になるためにはどうすればいいのかっていうところを、まあ我々は使う側としてね、まあ見ていくのかもしれないですけども、
うん、そう使う側でまあ大事なのはやっぱそういうね、作る側が忘れがちなのが結局使う人のことを考えてね、
うん、そうだね、
うん、で何が欲しいのかと、どんな感じで動かしたいのかっていうのをまあ一般の目線で立ってアイデアを練るっていうのがすごいと思うんでね。
そうですね、だからユーザーのニーズの部分ってことですね、まあ
うん、そういうところはね、はい、考えずに作られてもクソゲーとかが増えるだけだからね。
そうそうそう。
そうなんですよ。
今、あの、なんだっけ、iPhone のさ、ユーストリームっていう、はい、あ、なんだっけ、動画配信の技術、iPhone 特化したものじゃないんだけど、
はいはいはい、
インターネット経由で動画配信するための、まあ、なんていうか、そこにアクセスできるようなアプリもあって、それで何だったかな、うん、 ちょっと前に、どっかの放送局よりも先に、なんかの会見をそので流して、
うん、
それが大騒ぎになってたこともあったんですけど、
うん、
放送局より先駆けてね、個人が流しちゃったみたいな。なんか、どっかの新聞社の人が流しちゃったという話だったんだけど、そういうふうになんか一つのメディアになりつつもあるんですね、iPhone っていうのね。それさえ持ってれば、もういろんなものが配信できると。ポッドキャストもそうですけどね。だから、いろんなやっぱり使い方がこれからも出てくるはずですからね。それに対応するそのアプリとか、そういうのもね、発展していくんじゃないかと思いますよ。
まあ、これからはまさにその放送局っていうよりも個人が、各個人が情報、メディアを発信できる時代になりつつあるので、まあ、それにあってね、どんどんどんどん世界が変わっていくのかなというふうには思いますけれどもね。はい。
なるほど。まあ、皆さんもね、そんな、はい、なんかこう、これ作ったら面白いんじゃないみたいな。
うん。
そういうアイデアなりなんなり、あったら、まあ、我々に送ってと言いたいところですが、
はい。
今回は、まあ話の趣旨として考えるに、まあそれをこう胸に秘めて、
うん、
まあ日々妄想を膨らまし、
うん、
夢に向かって実現してね、
うん、
欲しいなというふうに僕はそれだけ思いますね。
まあその自分の周りにいるそのアプリを作れる人だったり、いろんな人がまあ周りにはいると思いますので、自分の案とね、その人ができること、各個人ができることはそれぞれやっぱり違うと思うので、その、いろんなところのできる分野が違う人が集まって、何か生み出せばいいものがもしかしたらできるのかなというふうに思いますね。はい。
はい。
はい、ということで、井戸端カオスでございますけれど。
はい。
はい。
まあ、iPhone アプリの話も、ね、花が咲いて、
はい。
ホネストさん、白熱しておりましたが、
はい。
まあ、後半もですね、皆さんごめんなさい。ちょっとソフトウェア的なね、話になってしまいます。
はい。
先に謝っておきます。はい。ということで、まあ、今回はね、オープニングの時にも若干述べましたけれども、
はいはい、
ハイブリッド車プリウスのね、リコールの問題というところがちょっとね、1ヶ月前ぐらいにありまして、
はい、
まあそういうふうな自動車のリコールっていうのは、まあいろいろ何ヶ月に1回か、ニュースになるんですが、まあ、ちょっと今回はちょっと気になったのが、これ、まあブレーキが、瞬間的に効かなくなってしまうという問題だったんですね。で、まあまあまあそういうのなら、ね、自動車作っててれば、少しはあるのかなっていうふうに思うんですが、
はい、
まあ問題のじゃあ概要からちょっとお話をしますね。
うん、
はい、はい、どういうふうな問題だったかというと、まあプリウスでですね、まあデコボコ道とかあと雪道なんかこう滑りやすい道があるんですけど、
うん、
そういうところをまあ走ってるときにこうまあブレーキをねちょっと操作しにくいですけど、まあかけたくなるときもあるわけですよね。でそういうときにあんまりこう強くこうブレーキをかけちゃうとブレーキがロックしちゃう、あタイヤがロックしちゃう。タイヤがスリップする可能性があるので、そういうのを防ぐために、うん、自動車にはアンチロックブレーキシステムというのが、
はいはい、
ですね。ABS ね。
はいはいはい。
で、それは、まあ、電子制御の、まあ、プログラムなんですが、まあ、簡単に言えば、なんだ、自動車学校に行った時にやりましたけどね、ポンピングブレーキってあるじゃないですか。
はいはいはい。
わかります？
ちょ
っとずつやるやつね。
ちょっとずつやるやつね。あれを自動化するみたいな、ようなシステムなんですね。うん、
なるほど。
そこがね、ちょっと問題だったということだったんですが、まあ、実際どういうふうな、ことが起こったかっていうと、まあ、ブレーキをかけてる間にこう滑りやすいような、さっきもデコボコ道とか雪道、なんか滑りやすいところをこう車が走ると、自動的にさっきのアンチロックブレーキシステム、ABS が動き出すと。で、動き出す、まあ、それは正常に動ければいいんですけど、その時のそのアンチロックブレーキシステムのプログラムの設定が、ちょっと不適切な設定があったために、一瞬ね、こうブレーキが効かないようになっちゃうようなことが起こった。うん、で、一瞬ブレーキ効かないとその制御効かないんで、その勝手に車が走ってる感じになっちゃうんですね。
はいはいはい、
そういう空想感、空の走る感じ、
はいはいはい、
空想感がちょっと生じたり、あと実際にそのブレーキ踏むじゃないですか。
うん、
踏むと、だいたいこの辺で止まるかなっていうのが、そのブレーキの 踏んでる強さと、で、そのブレーキの重さみたいなのと、あと前の景色から、大体わかるじゃないですか。
うん、はい、わかりますね。
わかりますよね。目標地点みたいなのがあって、そこに止まるようにブレーキ踏み込むわけじゃないですか。
うん、
で、ただそのアンチロックブレーキシステムのその設定がちょっとおかしかったので、その実際にあの辺に止まれるかなと思ってるところよりも、だいぶ制動距離伸びちゃうらしいんですよ、それで。そうすると、実際に止まろうと思ってるところよりも先進んじゃうんで、まあ、前の車に衝突したりとか、もしくは駐車場のね、まあ、頭から突っ込んだ時に、
うん、
壁に激突するとか、
うん、
そういうことが起こる。で、実際どれぐらいの、ことをすれば当初のね、最初ここに止まろうと思った目標に停止できるかっていうと、1.5 倍の力で踏まないと止まれなかったんだと。
うん、
いうような。
それもう、親指グワーってなるじゃん。そんなレベルですよね。
そうだね。
で、これね、まあ、最初から問題としては苦情が来てたらしいんですよ。
はいはいはい、
ちょっとブレーキ効き悪いんじゃないのっていう苦情がね、うん、来てたらしいんですが、最初トヨタの、会社の方は、これは運転の感覚の問題だと。君たちのフィーリングの問題だよね、みたいなことを言っていた。
ああ、はいはいはい。
ちょっと今、ふざけましたけど。
あの先生が出てきたのかと思いました。
ね。というようなことで言っていたんですが、はいはい、まあちょっと冬になってやっぱり滑りやすい道とかが出てきて、で、また苦情も跳ね上がったということで、うん、今回のリコールに踏み切ったという内容で、まあ国内でも2万3000台、全世界で43万7千台と、リコール対象。うん、ね。コンテストさんの車は大丈夫ですか？
私は車持ってないですからね。
骨車じゃないわ。なんだ。まあいいや。適当なこと言った。はい。まあ皆さん車にね、我々も含めて、現在では乗ってないですからね、
はい。
あまりこう、なんていうか、危機感は発生しないんですけれども。ただただ、うん、なんですかね、車に乗せてもらうこととかありますからね。
そうですね。うん、
だから、そういうところでね、こういうブレーキ関係の問題っていうのはちょっと深刻かなと思いますが。
はい、
で、今先ほど言いましたけど、車のね、今その自動車っていうのは、8割ぐらいコンピューターなんですよね。
うんうんうん、
昔っていうか、まあ車が、自動車ができた頃っていうのはほとんど機械的な制御で行われてたんですが、そうですね、まあ今のそのブレーキシステムもそうですし、あとはエンジンね、の回転、するシステムとかですね、
うん、
ほとんどのところにその何らかのそのプログラムが入ってて、でその電子制御で動いていくと、
うん、
でまあ今回の問題が以前にも2005年ぐらいには実は高速走行中にいきなりエンジンが止まるというね、
怖い、
そういう、それも実は今言ったプログラムのミスなんですよ、そういう問題が生じてたんですが、そういうその自動車のね、中に入っているそのプログラム。まあ一般的にはそれはファームウェアというふうに、言います。
はいはい。
まあ周辺機、なんていうかな、コンピューターの周辺機器とか、まあ小さい機器とかにも入ってますね。我々の持ってる携帯電話とか、あと電子レンジとか冷蔵庫とか、いろんなものの制御のためのプログラムがですね、うん、入ってるんですが。まあそれの、開発をですね、まあ自動車会社も、まあ今一生懸命やって、で、リコールのために、プログラム改善みたいなこともやってるんですけど、自動車のファームウェアって、めちゃくちゃ難しいと思いません？開発するの。
そうですね。
うん。さっきの iPhone アプリの比じゃないっすよね。
比じゃないよ。だって人の命かかってんだもん。
そうそうそうそう。
人がやろうとしてることを、それをなるべくその、なんだろう、自動でやってあげようっていうね、ことをするわけですよね。
あとまあ危険回避のためのね、なんか
危険回避のための
プログラムみたいなものも、
そういうのをやればやるほどそのバグっていうのは多くなるんじゃないかって思っちゃうんですよね。うん、
うままさんもウェブのお仕事されてますけど、はい、まあいろいろ例えばこのブラウザで確認する、あのブラウザで確認する、サファリとかインターネットエクスプローラーとか、
はいはい、そうですね、クロスブラウザはちゃんと考えなきゃいけないですね。
そういうことでいろんな環境でテストをして問題がないかどうかっていうのを確かめるわけですよね。
はい。
自動車ですからね、それが。そうなると、ね、どんなテストをしても多分想定できないようなバグってあるんですよね。
うん。
だから、 まあ、さっきも言った家電製品とかも確かにいろいろ複雑ですけど、それよりもやっぱり難しい。で、基本的にその安全側に働くようなフェイルセーフっていうような、何かが起こった時に絶対安全だっていうふうにと、あのトラブル回避するっていうようなまあ枠組みをまあプログラムするときは決めるわけなんですけど、例えば自動車の場合で一番こうなんかトラブルが起こった時に安全側に例外回避するっていうのはエンジン止めるっていうのでいいのかっていう話なんですよ。いざとなったらじゃあエンジン止めてっていうプログラムの書き方をしてると、
はいはい、
例えばさっきの高速走行中にいきなりエンジンが止まるとかね、そういうことが起こっちゃうわけですよね。それ例えばカーブ曲がってたらそこでエンジン止めちゃったら遠心力で外飛んでっちゃいますよね。で高速道路走行してたらいきなり止まったら後ろから追突されますよね。
まさに死ぬって感じ
ですね。そういうことなんですよ。だからそのファームウェアっていうのは、まあ、そのいろんなところにそのプログラムに依存していますけども、特にこう自動車に入ってるプログラムってのは本当にこうなんでも、まあ我々もね、いろいろ多少そのプログラムの開発なんかも やったことありますからね、
うん、
そういうところでだから危険極まりないなっていう
ね。そうですよね。だってパソコンと同じっていうことですよね、いわゆる。で、日々使ってるとパソコンって絶対なんかこう、理由もわからない不具合って絶対あるじゃないですか、うん。いろんなパーツの組み合わせでできてるんで、ハードの部分で絶対に問題が生じてきますよね。で、多分車もそのパーツごとの組み合わせでできてると思うんで、
うん、
そこの相性が悪いと危険なんじゃないかなって。
なんだろうね。その、人の命に関わるものじゃないですか。その、車っていうものって。うんうん、で、そういった中で、それを全部制御をね、パソコンでしてしまうと、なんだろうな、あの、ただ単純にきっとプログラム云々の中では、if 文とかいろいろ使うと思うんですよ。あの、もしこうこうこうなら、こういう制御してください、こうこうこう。で、その、人の命に関わるものを if 文で処理してほしくない。
なるほど。
私は。
確かにね。
だってそんなたった一行でこんなに変わるわけでしょ。で、そのブレーキの部分で今回、その制動距離の、うんうんで変わってくるのって70センチぐらい変わってくるって話じゃないですか。
うん。
そんな70センチって結構すごいと思うんですね。うん。で、それはたったその、なんだろう、なんか、ニュースで見ましたけど、
うん、
あの、変えるのってなんか独特、その、単体の機械があって、それをなんか、車の下の方に挿して、ピコピコピコってやると、だいたい30分から40分ぐらいで書き換わるんですぐですよ、みたいな感じで言ってるんですけど、そんなね、たかだか30分か40分で書き換えられるようなところのせいで、死にたかないですよね。
うん。と思っちゃいますよね。うん、だまあ、そういうふうに、その、メリットがあるからこそでも、変わってきたんだと思うんですね。そのファームウェアを乗せて、プログラム制御っていうところっていうのはね。はい、また、あの、部品とかを交換する必要が全くなくなるので、
そうですね。
あの、間違いがあったりとか、まあ、その、設計的な問題があったときには、プログラムの書き換えだけで、まあ、最小限済むと、
うん、
いうことなんですけど、まあ、でも、プログラムの書き換えできるから、まあ、この辺の敷地適当でいいや、みたいなことになりかねないような気もしますよね。
うん。これはやっぱりそのプログラム書く人が普段車乗るかどうかっていうので結構問題が変わってくると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、普段乗ってる人からすれば、これは俺の思い通りに動かせるから、このね、ドライビングが楽しいんだぜって思ってる人が多いと思うんですけど、まあ僕の勝手な妄想ですけど、
はい。
それをなんかこう、たまにしか乗らない人にとっては、車ってなるべく自分のテクニックにこう影響されずに、なるべく性能のいい走りをしてほしいと思うじゃないですか。はい、ね。で、普段から車をすごい好きな人だったら、もう自分の通りにするんで、そのブレーキングシステムなんてそんなのいらないと、そんなぬるいものは。
うん、
まあ、要はこう武器で言ったらオートマチックみたいなね自動で全部打ち込んじゃうみたいな、そんなんじゃなくて自分でこうパパパパパパってこう3発ずつくらい打つんだと、
うん、
そうさせてくれよと、うん、って思ってる人もいるのに、勝手にもうこれもう完全に前段発射みたいな感じにしてますみたいな、サイクロンの全部発車にしてますみたいなね。
マガジン全車だっけ、
そう、マガジン全車にしましたみたいな。
もうわかんない話が。
しかもそれもう勝手にそういう ふうに仕組まれたわけですよね。はいはい、新型プリウスに。
うん、ね。そうね。
新型プリウスにマガジン連射じゃないですけど、ボンドカーじゃないんで。
ダブルオセムが。
ダブルオセムの。
パパッパパー。
あれもダブルオセムなんで別に頼んでもいないのにあんな機能が勝手に組み込まれてるわけです。それをこう、とっさの判断でなぜかこう、あら、最初から知ってたかのように使いこなすっていう。異常だと思うんですけど、普通の人たちはそんなことできないんで、うん、勝手な機能を付け加えないでほしいんですよね。もうなんか普通の、これまでこう90年代くらいから使ってるような車、
うん、
の機能そのまま継承してもらえばいいと思うんですよね、うん、
そうですね、まあ、ちょっとそういったところでその怖さみたいなのがやっぱりありますよね。まだその中身がよくわからないものがプログラムに入ってて、うん、でそれで勝手にこう勝手な判断をプログラム側がしてくれる、まあ、うん、いわゆるおせっかいっていうのかな、そういうところがあるかもしれないですけど、
そうですね、
その内燃機関 の, その昔ながらの自動車と比べてどういうところがちょっと怖いのかっていうのをちょっと自分なりに整理してみた整理してみたんですけど、
はい、
まず、これね、プリウスだったかなんだか、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのブレーキの感触があるじゃないですか、
うん、
重さ。これくらい踏み込んだかなっていうのが、大体自分で踏んでて分かる感触ってあるんですけどね。はい、それって、それまでもプログラムの制御になってることがあるらしいんですよ。つまりね、あの普通の車、昔ながらの車っていうのはブレーキと、なんかそのブレーキシステムとブレーキペダルが直結してて、
はいはいはい、
で、踏み込んだ分だけブレーキかかると。でも、プログラムが間に挟まってると、ブレーキペダルって、単にプログラムにこれぐらいの強さで踏み込みましたよっていう情報を与えるだけの、いわゆるマウスみたいなね、
うん、
そういうものなんですよ、うんうん。だから直接ブレーキにつながってるわけじゃないんですよね。
なるほど。
だから重たくなくてもいいんですよ、結局ね。だけど人間がどれぐらい踏んだか分かんないと困るので、そのブレーキの踏み込み具合の感触っていうのもプログラマー側から返してきてる情報から来てるだけだ。だから実際にその踏み込んだ重さとブレーキの効き具合っていうのは必ずしもその一致してなくて、間にプログラムが
入ってる。それは怖い。
怖いですよね。
さ、思うんだけど、なんだろう、我々もこう自動車研修というか、そのね、教習所を通ってるときに、うん、シミュレーターってあるじゃないですか。
うん、はい。ありますね。
あれって、全部、プログラムでしょ？
はい。
で、ブレーキとかも全部、嘘じゃないですか。
そうですね。ゲームみたいなもんですからね。
そうそうそう、そう、うん。なんかね、それと一緒なんじゃないかって気分がしてくるんですよ、僕。
似たとこありますね。
うん。あれって、シミュレーターで、たとえブレーキ踏んでも、重さあんまりないし、で、逆に言うと、アクセルに関しても、
うん、
あんまり、こう、ちょっとしか踏んでないのに、
うん、
シミュレーターのあの画面見ると、もう80キロとか出てて、なんか、教官に、ちょい、出すぎだよ、みたいな、言われるわけですよ。で、その感覚って、ああ、それ当時やってるときは、やっぱり、本当の車乗ってる方が分かりやすいなって思ってたけど、
うん、
それが今実際の車で、そうなっちゃってるってことですよね、
うん。そういう車も今出てきてるんですよね。
それがなんかね、不安というか、怖いね。
うん。
やっぱり。
やっぱりそのプログラムにさっきもありましたけど、ミスがある可能性もあるわけですから。
うん、そうですよね。
それがいつどこでどういった場合に発生するか、そのバグがね。全然わかんないわけですよ、
はい。
今回みたいにミスだってわかればアップデートかかりますけど、わかんなければそのままですしね。
そうですね。
で、あとはそもそもそのプログラム任せだっていうブラックボックスですよね。我々にとっては。そういったものでの不安がありますよね、うん。昔なんかその中身開けてこの部品が交換できれば治るんだみたいな、その専門家がいれば、大体ね、その詳しいおっちゃんみたいなのがいれば、うん、あ、この部品だよみたいな、取り替え
て。ああ、なんか真っ黒になりながらやってる人なのかな。
それできないですよね、プログラムなんで。
そうですよね。まあもうガチガチの理系の人たちが、このパラメータの数字、この X を32にしといてください、みたいなね。そう、嫌なお客さんとかいたら、話は別ですけど、
うん、
その、なんかこう、ね、ある程度の年の人たちが新しくこうプリウス買いに来たりしたときに、説明を受けるときに、わけわかんない説明を受けちゃうってことですよね。
そうですよね。まあ、あとはその、自動車へのプログラムに感染するウイルスみたいなものが、もし出てきたとしたら、例えばそのトヨタとかの会社のね、その制御システム、あのプログラム開発部隊みたいなところのサーバーが乗っ取られて、まあ、いわゆるサイバーテロですよ。そういうものがあった場合、 どんなことになるんだろうと、うん、まあそれはもう妄想にしか過ぎないですけど、でもターミネーター3っていう映画があって、そこで女のターミネーターが車を操ってるっていうシーンが
あ
って、
あ、そういうシーンありましたね。
あれみたいなことがもしね起こったらもうえらいこっちゃと、
うん、
いうふうにも思いますしね。
でもそうですよね。そのだってその機械さえあればガシャって差し込んでピッピッピッピッってやったら書き換えられちゃうわけじゃないですか、うん、そしたらなんかね、その機械を違法で手に入れた人がよし、あいつの車ムカつくからちょっと乗り込んだ時にちょっとやったろうみたいな感じでやられちゃったら死にますよね、
う
ん、
そうですよね。
それ怖い、怖いよね。
30分もあれば書き換えられるんだからね。
だって昔の車だったらさ、あのブレーキの何ね、その一つのなんか部品を外そうにもそんな30分やら何やらで書き換えられないわけだからなんかもう無理だみたいな感じになるけど、うん、最近だったらこうガシャンピピピピーよし書き換わった、うん、みたいな感じになっちゃうってことは、うん、やっぱりちょっと怖いよね、
うん、だ今その書き換えはやっぱりね、あの今回のリコールでもそうだけどディーラーのところ、まあ、持って行って、うん、あの書き換えてもらうっていう仕組みになってるわけですけど、はい、でも将来的にはね、なんかネット経由でみたいななりそうですよね。これ
自分たちでできそうですよね。
フラッシュメモリー的なのが、なんかもう、それでもうキュッキュッみたいな感じね。ガチャンみたいな。
あともう車自体が今 GPS とかで一応ね、カーナビの通信とかもしてるから、そんなのでネット系、車だけでも単独でね。
そう、車で通信してってことね。
通信して、衛星かなんかと通信して、勝手にファームウェアが
書き換えられるみたいな。
Windows アップデートみたいなね。勝手にやってるみたいな。
そのうちあれだよね、その、ナビのところにさ、いきなりポーンってアップデートの準備ができましたみたいなって、ピッてやるとこうアップデートされるみたいな。
で、アップデートされたら実はバグがあって動かなくなってるとかね、車が。あるかもしれないですよね。
その世の中になったらもうなんか信じられないですね。うん、
もうあれですよね、キー差し込むところ USB なんですよね。
ガションって。これがちょっと、なんか、パスワードみたいになってて、差し込めば、うん、キーになるみたいな。
そう。その人特有のフラッシュメモリーみたいになってて。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
その人の USB で差し込むことで動く。
そう、怖いね、そんなの、ね。
完全動くコンピューターですからね、そうなるともう。
やだやだ、そんなの。
でもそういう、でもね、方向に動きつつもあるのかな、というね。
なるほど。
気がしますよね。
なので、あれですね、そのアナログ、でいいというかアナログじゃないとダメなところはアナログのまま残して、ね、
うん、
もらって、デジタルでいいところはもうデジタルでどんどん発展していくっていう風なことにしてもらわないと、全部デジタルになったらもうなんか何もかも信じられなくなっちゃう、
ね、ちょっと信じられなくなるとこありますよね。これ、
これ多分昔の人じゃ分かんないですよね。昔の人が見た未来って車が空飛ぶとかじゃないですか。
ああ、
そうですね。
ユニバーサル、
うん、
そう。ユニバーサルスタジオジャパンじゃねえや。それじゃあれじゃない。バックトゥザフューチャー。
バックトゥザフューチャー、はい。
ね、でも、その昔の人たちは多分、そのウイルスとかってことも知らなかったんですよ。
うん。
だからそういう怖い問題っていうのが全然分からなかったんですけど。
うん。
まあデジタルのね、そのハイテク技術が搭載されたことで、そういうコンピューターが間違うっていうことがね、うん、改めてこう出てきちゃうわけじゃないですか、
うん、
そういったところはね、なんか過去の人から見れば全然予想できない未来に向かってるんだなっていうのが、うん、まあ、一つ言えるんじゃないかなっていうね。
そうですね。
もうそう考えたらあらゆるところがなんていうかな、コンピュータープログラムに囲まれて我々生活してますよね。もうすでに電車なんか自動的に運転してる電車ありますしね。
そうですね。
あとセキュリティシステムとか、エレベーターなんかもそうですよね。自動で。
ね、
そういったところも、ね、ファームウェアが書き換わって、急に、横暴に、なんていうか、なったりとかね。
まあね。うん、
まあただ、車で一つ、なんだろうな、気になったところがあって、
うん、
なんかこう、なんでしょう。衝撃とかで、車でこう、事故した人の、ね、事故の数自体はあんまり変わってないかもしれないけど、死亡者数っていうのは減ってるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
っていうのはすごいいいだなと思ったんですよ。
うん。
それは多分車の中が、こう、エアバッグがこう、バッて出たりとか、
うん。
その車の自体のアルミ自体がすごい柔らかくなってるから、くしゃっとこうね、すぐ潰れてくれて、 衝撃を吸収してくれると、
うん、
車の設計になってるのはいいんですけど、うん、実際その車に当たる人のことは考えてないですよね、まだ。
ああ、そうですね。
外側にはこうエアバッグがバッて広がるとかいうくらいの配慮をしてもらって、う
ん、確かにな
るべく歩行者との事故とかでも人身事故の時とかにも あんまりこの被害が出ないような車を作れたらいいんじゃないかなってちょっと思っちゃいました ね、
うん、そうですね。もうここまでいろいろね、そのいろんな複雑な、多分10年前は考えられなかったと思うんですよね、うん、こんな制御っていうのはね、
そうですね、
車完全に、ああごめんね、車を動かすのもこんなプログラムの制御なんてのはちょっと複雑すぎて無理だって思われてたと思うんですけど、そこでもできるようになったんだったらもうちょっときめ細やかな、今うままさんがおっしゃったようなところにも、
そうなんですよ、完全にそのコンシューマー向けにいろいろ非常に努力するのはいいことだと思うんですけど、
うん、
それ以外の人でね迷惑をかけないという車も必要じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、我々が困りますよね、その車自体乗らないから大丈夫だと思ってても、普段歩いてたら、いきなり車が暴走して、自分につき、ね、突っ込んでくるっていう。
そうね。それで死ぬ人もいますね。
そうなんですよ。でもひょっとしたらその車が迷惑を、周りにその迷惑をかける攻撃的な車だと判断された場合に、
うん、
その車自体が空中にピョーンって飛んでいくとか、それでもう何人か死ぬのを防ぐっていう。そういうなんか、
うん、
ある意味本当のエアー的なね。バックスザフューチャーじゃないですけど、
うん、浮いてくるなね、
そうです、そういう技術とかも作ったらどうかななんてちょっと思っちゃったりしたんですけど、まあこういう話ってあれですよね、まあ問題もある話だけど、未来に対してこういう車ができたらいいなっていうような夢もあるんで、
う
ん、
そうですよね、
まあ楽しいですよね。
はい、
はい、
もうなんかえらい長くなってますよね。まあ、私は話したいことはもうすべて話しました。
あ、そうですか。
恐ろしい世の中だっていうことを最初言おうと思ったんですけど、でもやっぱりちょっとやっぱりこういったところでのね、先の未来に対する光みたいなものも感じるので、
うん
うん、まあ自分がでも車に乗るときには、うん、ちょっとこの辺もね意識しながら乗らないと完璧ではないですからね、こういったシステム、なんたらシステムと呼ばれるものはね。
そうですよね。今はなんか事故したらその人が悪い、いくつ対いくつで、この人が悪いですとか言って前方不注意とかなったりするけど、うん、そのうち車のメーカーによってその裁判が変わってくるなんてこともあり得るかもしれない。
ああ、そうですね。プログラムが悪い。
そうなんです、
悪いからみたいな、
ね。例えば今プリウスで事故ったとしたら、今確実にその話が絡んでくるじゃないですか。
そうですよね。
ブレーキが効かなかったんですとか言ったら、そんなのかいみたいなね、話になっちゃうかもしれないんで。
開発のね、方々はちょっといろいろね、大変ですよね、こんな系。
大変ですね。一生懸命作ってるとは思うんですが、やはり上からの命令で、自動的にこう、ブレーキのね、ことを配慮したシステムにしてくれ、みたいな感じでこう、言われるだけ言われちゃうと、その通り作っちゃうと。
はい。もうなんか取り留めもなく大なって
そうですね。無限に。
でもうまた長くなっちゃうんで。
そうですね。もう長くなってますね、すでにね。
もうそうです。アップ系ですよ。
ということで、まあ、プリウスのね、ブレーキ問題から、自動車の今後についてね、
そうですね。で、バックトゥーザフューチャーについての話も出てきたというところで。
そうですね。2015年が楽しみですね。バックトゥーザフューチャーだと。
そうですね。来てくれるんかなっていうの
も。もうちょっとですね。
はい。待ちわびたいと思います。はい、本日はね大変長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、きっとまあ、もう寝ちゃってるという
そういえば3分で眠れる声で話せて、
あ、そうだよそうだよ、今回3分で眠れる声じゃないいや、ある意味難しすぎて3分で寝たかもしれないですけど
なるほど、うん、まあ、我々は喋ってる分には全然そういった時間はね、うん、感覚がわからないので、またこんな結果になってしまっているんですけど、
タイマー、
ちゃんと時計を見つつやらないとですね。
そうですね。で、まあ、もう当初この各コーナーはまあ20分ずつくらいですよね。
そうですね。
そんなにないか。
15分だった。
全体で40分には終わるっていうような予定です、ね。そう
そうそう。目標で始まったんですけど。
なるほど。じゃあもうなんか、
1時間。
15分くらい経った時にカーンとか鳴るとか、にして、あっと、ここで、みたいな。
ああ、強制的に入れてもいいかもね、それね。
そうですね。うん、いや、残念、みたいな。最後に言い残すことは、くらいで、閉じちゃう、みたいな。
それもあるかもしれないですね。うん、はい、
そうしないとね、ちょっと、だんだん長くなってきて。
だんだん毎回スペシャルみたいな感じになっちゃう
の。そうですね。まあ、です、やっぱ聞いてくださってる人たちもですね、うん、ちょっと長えなと。
違反していきますから、これで。
いつまで続くんだ、この話っていうのは、ちょっと出てきちゃってるかもしんない、うん。そんなことないよっていうね、方いたらね、そういうメッセージ。
そうですね。
お待ちしておりますけど。
少ないと思うけど。はいはい。まあ。皆さん、ぜひ、いろんな意見をどしどしね、メッセージで送っていただければと思いますので。うん、まあ、この、今のメッセージまで聞いてくれてる人が何人いるかっていう。
まあ、でも車に乗りながら、こう、聞いてください。今回はね。
あ、そうですね。車に乗りながらだったらもう、ね、だいぶ聞けると思うので。はい、ぜ
ひぜひ。そうですね。
はい。
はい。
まあ、そんな感じで、今日はね、23回ということでしたけど。
はい。
まあ、この辺で終わっておきますか。
そうですね。
はい。それでは、次回またお会いできることを楽しみにしております。お送りいたしましたのは私、ウママと、
ホネストと、
グリーンティーでございました。
はい。それでは皆さん、ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。